主の皆を賛美いたします。皆さんこんばんは。それではセミナーをですね、社屋さんの前に短くしていきたいと思います。今日は長崎来るときにすごく空が綺麗でですね、雲があって、皆さん見られたと思うんですけど、こう端っこが光っててですね、なんかすごく綺麗でした。で、前牧師が一緒に来たんですけども、ここからこうパッて変わって全てを新しくするっていうことですね、みたいにですね、言われて、本当にそうだなと思ってました。カリスマの働きを言っても主が非常に大きく働きを進められるということもありますので、一緒に期待していきたいと思います。最初に御言葉をですね、お読みいたします。第一テサロニケの5章を開きください。私の聖書で367ページですけども、第一テサロニケの5章の19節からお読みいたします。第一テサロニケ5章19節、御霊を消してはなりません。予言をないがしろにしてはいけません。すべてのことを見分けて、本当に良いものを固く守りなさい。悪はどんな悪でも避けなさい。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。主イエスキリストの来臨の時に責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。今日このところは短く見ていきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天皇様、この長崎カリスマ祭会ありがとうございます。またセミナーの時を感謝いたします。短い時ですけども、主が必要な言葉、カリスマに関する学びを与えてくださり、高に導いてください。このものを清め、主が高に用いてくださることをお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。主、感謝します。今日は、このから見ていきたいと思うんですけども、賜物の働きはですね、非常にこう、神様が与えてくださった武器であり、素晴らしい恵みであります。で、皆さんも気になってると思うんですけど、最近、福音派の牧師の方がですね、ご家族が、こう、癒しが、息子さんが癒されてですね、そして、そこからですね、こう、非常に、福音派のトップの方の方がですね、本当にこの主の十字架とかカリスマに対して本当に、心を開かれて、またあなた方の道をですね、全うしてくださいっていうふうに言われるようにですね、全く変えられてしまったとお聞きしていますけども、そのようにこうカリスマの働きっていうのは本当にこう、特にですね、いろんな病気とか困難の中にある方々に本当大きな働きをしていくってことを本当にですね思いますし、また多くの方々の救いのポイントになっていくってことをですね思います。で、いつもお話、皆さんですね、聞いておられると思うんですけど、賜物はですね、聖書的に用いるということが、まず、重要であります。で、その一つは、この、すいません、教会のものとして用いるということですね。教会を土台として用いる。ですから、教会の、カバー、秩序の中で、権威に従って用いていくということですね。今ですと、各教会の牧師の方とか、牧師が建てた賜物の、管理する方々によって、この指示やこのカバーの中で用いていくってことをですね、していただきたいと思います。でよくパウロ牧師はこの三角をこう書かれるんですけども、教会の身体の一部であるってことですね。だから私たちに一人一人現れてくる、それ、優れた賜物ですけども、それは教会のものであるってことですね。ですから、これからリバイバルが始まってくるときに、非常に優れた預言者の方とか現れて、で、その方がこう預言がどんなにこう当たってたとしてもですね、一つ見とかなくちゃいけないのは、その方が教会を土台として歩んでるだろうか、教会の秩序の中で歩んでるだろうかということははっきり見といてくださいって言われています。それは、その時預言が当たっていたとしても、土台がちゃんと教会にないと、必ず崩れちゃったり、おかしな方向行ってしまうので、その方が自身が、本当に教会を土台として歩んでるだろうか、また一つその教会の秩序の中で歩んでるだろうかってことをはっきりとですね、皆さん見といていただきたいというふうに思います。で、もう一つは、吟味をするっていうことですね。必ず、どんな預言者が預言しても、この吟味をしていくですね、見分けるっていうことですね。必要であります。で、その中で、 私も人にはそういうふうに偉そうに言うんですけど、やっぱりこう見分けるって難しいなと思うんですね。で、だんだんだんだん難しくなっていくわけですね。神様はいつもこう同じパターンで、なんかこう、白、黒、白、黒って分かるように教えてくるんじゃなくて、だんだんだんだんだんだんだん、その、進めば進むと、こう、見分けることが難しいようなことを神様はこう私たちに、こう、渡してくださるわけですね。で、皆さんもその生活の中でとか、教会の悩みの中で、働きの中で、吟味するっていうのはさ、このいつもと同じじゃなくて、だんだんだんだん難しくなってるんじゃないかと思います。難しいことがこう導かれてくるっていうんですか、吟味するのが難しいなことっていうんですね。だからそれは私たちの立て上げであって、これから大きくですね、主がそれを通してこの大きな働きを担うために今吟味の訓練が与えられているってことを覚えていきたいと思います。で、その中で必ず吟味は本人がするっていうことと、必ず教会の助けを受けてですね、教会のカバーの中で、していく。しかし最後はその本人が吟味を本人が決定していくということですね。そのことをですね、覚えていきたいというふうに思います。だからですから私はこう押し付けてしまったりすることがないようにですね、注意していただきたいと思います。ですね。あと今、賜物が成長するために言われていることがありますけど、その一つは皆さん何度も言われていると思うんですけど、賜物を用い続けるっていうことをですね、その時にこう賜物が開かれていくっていうことですね。ですから最近イザヤ牧師の正解でよく聞かれるんですけど、皆さんやってますでしょうかって言われてですね、5人祈ってますでしょうかとかですね、毎週5人の方の癒しをしてるでしょうか、それから、二元と二元の解き明かしをやっているでしょうかとかですね、30回の予言をしてますでしょうかとか聞かれるんですけど、それは大事なことであって、私たちがこう用い続けるときにですね、そこで主が勝利を表していかれる、賜物を開いていかれるので、で、そのことをですね、覚えて言っていただきたいと思います。で、前日 K-1 の試合を見たんですけども、格闘技ですね。で、勝った人が言ってましたけども、本当にこういろんな問題、困難があっても諦めないでですね、継続するとこういうことがあるんだなってことをですね、思ったってことを言ってましたけど、どんなに才能があってもやっぱりこう継続していることがですね、やっぱりこう、ポイントなんだなってことをちょっと思ったんですけども。で、そのことを覚えていただきたいと思います。そして日本はですね、霊的に非常に縛りの強い国だと言われています。で、ですから私たちが今ですね、月に1回教会に来る方は、海外だったら毎週礼拝に来る人とかですね、毎週礼拝に来てる人はもうすごい献身者であるとかですね、そういうふうに僕をパウロ牧師が言っておられました。ですから非常にこう、そういう霊的な縛りの強いところで私たちは今訓練を受けているということですね、覚えていきたいと思います。で、また秋元牧師も言われましたけど、その生活が、教会には生活型と使命型があるということを言われて、ですから、生活型というのは神様私を祝福してくださいっていう、そういう、歩みですし、また使命型というのは神様の御心を行うっていうことになります。で、ですから生活型から使命型の教会を見ると極端に見えるということなんですね。また使命型の教会っていうのは取り扱いが厳しいってことなんです。オリンピック選手で言えばこう目標があってですね、そこに向かってこう練習したりしますけど、そのように神様も私たちのある 目標を達成するためにいろんな私たちに取り扱いや、また訓練をされるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で、私1500近いところですね、標高の1500近いところに住んでたんですけども、で、その時にですね、例えばどんないいお米をもらってもですね、美味しくないんですね。なぜかというと、100度にならないうちに沸騰して、水が沸騰してしまうんです。だから、今、圧縮釜とかありますからいいんですけど、私が子供の頃はどんなにいいお米をもらっても家で炊くとまずいっていうですね、そういうところでした。で、でもその代わり、標高が高いのでいつもこう心配訓練を受けていてですね、行ってたのかもしれないですけど、一回そのデンバーのパイクスピークって山に4300ぐらいの所 ここに登ったことがあったんですけど、その時はこう、やはり皆さんちょっときつそうだったんですけど、私はすごく楽だったんですね。で、やっぱり皆さんこう、今ちょっときついかもしれないですけど、これ訓練してったら、この、リバイバルの時にですね、この私が標高高いところから低いところに行ったら、こう楽にさらにできるようにですね、セレナが注がれてきたら、これから私たちはそれが今の時の訓練が大きく用いられていくということをですね、覚えていきたいと思います。それと、今イスラエルの賛美のうちに主が住まうと言われてますけども、その賛美、心から主に賛美と感謝を捧げる、その礼拝を通して神様はこう、聖霊を注いでくださって、賜物がですね、主が御臨在されるところに、こう、賜物のあれが完全に表されていくということが働いてますので、真実な礼拝と賛美と感謝を神様に捧げていく、今日もカリスマ聖火が行われますけど、それを成していきたいというふうに思います。で、その時に、こう、主の賜物の働きが顕著に表されてくるということをですね、覚えていきたいと思います。また今、年末年始ですけど、年末ですけども、感謝をですね、徹底して、さらにですね、備えていきたいというふうに思います。それではお祈りいたします。言葉を読みします。御霊を消してはなりません。予言をないがしろにしてはいけません。すべてのことを見分けて、本当に良いものを固く守りなさい。御言葉ありがとうございます。神様、私たち一人一人が、教会にしっかりとつながり、また本当に良いものを見分け、また固く守って、また賜物を、こう、用いていけるように助けに導いてください。この時を心から感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。
ありがとうございました。そしたらですね、一言やってすぐ実践に入りたいというふうに思います。第一コリントの14章の一節を読みしますね。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物の時の源することを熱心に求めなさい。愛する天のお父様、いよいよ私たちが待ち望んできた時が非常に近づいてきていることを思います。世界の歴史が動き始めましたけれども、どうぞ私たちはこのカリスマを忠実に用いながら、神様の大きな恵みと働きを預かってご代きるように、どうぞ導いてください。イエス様になってお願いします。アメン。こんばんは。ですね、今さっき、コスタ牧師が言ってくださった福音派の牧師の方っていうのは、実は、私の先輩に当たるんですね。そう言ったらもう分かる人は名前が分かると思いますけれども、でその人は5本の指に入ります。日本の福音派の牧師のね、5本の指に入る、とっても有名な方ですね。東京の方の人はほとんど知ってると思うんですけど、でその方は息子さんが結局ちょっと、精神的なかなり厳しい病気で、そして、電話かけてこられてですね、パウル牧師に。で、まあ、秋元牧師が行かれてお祈りをされて、で教会に来られたんですね。そしたらですね、すごい癒しが起こってきたんですね。壊れていた家族が回復し、職場に復帰することができるようになり、すごく良くなったんですね。で、ところが残念ながらですね、批判中傷サイトを見たらしくてですねその方はですね、なんかもう教会行かないとか言い始めたんですね。ところがそのお父さんですね、その国の5本の指に入るお父さんはですね、そこでね、どういったかというとね、何を言ってるんだってね、しっかりとそんなことに惑わされちゃいけないって言ってね、その息子さんを教会に行くようにって言われたんですね。でその有名な牧師がですね、四国のある、長教派の集会に導かれました。でそこで説教したんです。なんて言ったかというとね、私のこと言ったんですね。はっきり主の字かと言わなかったんですけどね、その、まあ、明らかに主の字かと分かるように言って、でね、あなた方はその教会の奉仕者に会ったことがあるかって、あなた方はその教会の人たちと話したことがあるのかって、で彼らは私たちと同じように主を愛して健全な教えを持って献身している人たちだって、会ったこともなく、また話したこともないのに、あなた方はそういうことを批判していいのかってね、我々の援護してくれたんですよね。ひえその前に予言があった。福音派の中で、その福音派の非常に著名な立場のある牧師が、我々のことをね、なんて援護するというか、そういうふうになるって言ったら、その後ですよね。で、その著名な人に会うってパウロスに言われたら、その人から向こうから電話がかかってきて開いたんですね。で、この大きなポイントは何かというとですね、この方の息子さんがね、その牧師さん自体がかなり高齢ですから、その息子さんもかなり高齢なんですけども、まあ、高齢としてですね、私よりちょっと早くらいかな。だから、でもその、ね、その息子、本当に大切な息子さんがそういう状況だったのは本当に良くなったっていう現実を体験しますね。で、面白いですね、カリスマがね、霊的な壁を突き破り始めてる。これはほんの入り口です。でもう間もなくね、爆発的な技が始まってまいります。そしたらですね、圧倒的な力によってね、神様はね、 何が真実かを明らかにされるんですよね。だって中牧師の教会ね、中義牧師はね、福音派じゃなくてね、ペンテコステのグループから、彼は、なんて言いましょうかね、こう、ね、こう、破門されちゃったわけですよね。ね。ね。だってね、ところが、圧倒的な神の技が、あそこの教会に起こったので、今は、ペンテコステの代表だけじゃなくて、韓国の教会のね、教会の中の、すごくリーダーの一人でしょ。これ、神の技が圧倒的なだからです。で、皆さんね、これからね、その神の間がね、これからいよいよ与えてきます。あと説教でね、ちょっと流れを言いますけれども、今までは待ち望むってことが中心だったんですよね。これからはね、踏み込めって言われてますけれどもね、これからはね、時が満ちてきてね、どこでブレイクするか楽しみですよね。いよいよ来始めますね。ただね、その大事な時のイスラエルにね、九州から行くのはね、佐田紀子牧師だけなんです。私は昨日聞いた段階では、その後行けるようになった人がいたら教えてください。ね。これはやっぱりね、九州としてはまずい。ぜひ示されている人は真剣に求めて、あと、ね、小須田牧師は長老ですし、私も長老ですからね、私ね、行かなきゃいけないって今思い始めてるんですね。個人的な願いとかじゃなくて、神の働きのために。でね、皆さんね、示されていた本気で求めてください。九州からこうね、のりこ牧師だけたらまずいですね。ね、自分のことは言いにくいから、小須田牧師をぜひ送りましょう。ついでに私もよろしくお願いします。祈ってください、本当に。なぜかってこれね、私が行きたいとかってことを言いたいんじゃなくて、こう働きのためにね、こうね、本当に必要だなってことを思っています。ということで、実践に行きますね。もう学びはね、今日はですから、実践に行きます。で、癒しの祈りをね、が一つやって、それから、他もやりたいと思いますけど、癒しの祈りが今日必要な人、祈ってほしいなと思っている人、遠慮なく、男性が3人、4人、5人。男性いっぱいいるね。女性は2人だけですか。女性そこもあった。3人。女性3人。もう1人ぐらい女性いけると思いますよ。いいですか。はい、じゃあ、基本的に男性は男性、女性は女性で基本的にお願いします。ただし家族の場合は、異性でもいいですけど、手挙げてて。はい、それじゃあ、もっと手挙げていいよ。もうあと4、5人いけますよ。はい、はい。女性はみんな健康。今日は女性、今日来て女性みんな健康ね。後で癒しの祈りって言っても知りませんよ。はい、じゃあ手挙げて、はい、じゃあ分かれて言ってあげてください。はい。5分間ぐらいしかありませんけど、はい、すぐ行って祈ってあげてください。はい、どんどん分かれて。
はい。はい。腰と足のその、手に熱いものを感じまして、はい、完全に癒されたと思います。ありがとうございます、
は
い、
ハレルヤ。面白くなるですね。ハレルヤ。他にありますか。はいはい、じゃあおじいちゃん。はい、
風邪ひきで4、5日、非常に辛かった。今お祈りしてもらったら体が楽に軽くなった。
はい、
確かにそれを感じます。
はい、と朝と全然表情違いますもんね。はい、じゃあ渡辺君。はい、
肩が痛かったんですけど、コスタボクシーに乗ってもって、いやが良くなりました。
はいはい、肩が痛かったんですね。はいはい、何ありますか。はい、はい、じゃあ、志垣さん。はい、
膝がかなり痛かったんですけども、今完全に癒されました。
はい、感謝します。はい、レア。何ありますか。はいはいはい、ジョイ牧師。
腰がすごく痛かったんですけど、祈っていただいてしばらくしてから全部痛みがなくなりました。
はい、感謝します。イスラエル真由美さん手挙げたね。はいはい、
子宮筋腫とあと筋肉がこう働いてない部分があるって言われてるんですけど、今祈っていただきましたら、まあ、病院に行かないと癒されてるとかわからないんですけど、全身がすごく熱くなって聖霊様が働いてるのを感じました。
はい、感謝します。お金あります。こっち側ばっかりですけど、こっち側いいですか。はい。そしたら、ですね、時間がないので、5人限定ね、信仰の告白。1人、2人、3人。あ、3人、4人。あ、4人、偉い、なんで今日な遠慮深いんですか。遠慮深いというよりも何弾いてるんですかね。じゃあ4人、はい、出てきてください。はい。じゃあ、小田星から行きましょうかね。はい。
感謝します。カリスマの顕著な宮沢が表されて、この長崎ビッグエンドで、この大きなこのカリスマ成果が持たれるようになります。また福岡においてもこの、福岡ドームを用いてのこの非常に多くの人たちの、この、 カリスマ聖会が待たれて多くの人たちが癒されるようになります。
ですね、今朝の礼拝で今マタイの福音書からメッセージしてるんですけども、イザヤ書35章が示されてですね、35章はあのシオンの裁きと回復の予言です。でとっても素晴らしい予言ですけれども、そのところをですね、示されてですね、エルサレム主の栄光教会の回復ですね、それがいよいよ始まると、賛美とカリスマを持ってですね、奇跡の技が行われます。新しい年にそれが起こってですね、神様の栄光が現れることを宣言します。感謝します。
今年のイスラエルチームにですね、イザヤ牧師とイザヤコスター牧師に、くっついて私も必ず行きます。で、私が行ける理由は最もふさわしくないから、神様が必ず今年イスラエルチームに、今日のメッセージの中で語られたように使わせてくださいます。
感謝します。今あの群れの隊、非常に精霊の性格が非常に強くて、各教会臨在がすごくアップしていると思いますけども、さらに精霊の性格の中で、さらにこのお一人精霊に満たされてですね、で皆さんが祈るときに病とか問題がどんどん解決してきます。ある方は手を置くとかでバッと癒されたりですね、資格を取るだけで精霊の臨在の中で主に触れられたり、そういう奇跡がどんどん起こってきます。です各国教会がそのように精霊の働きがどんどん来るので、人々がですね、教会にどんどん押し寄せてきます。まあ、今はちょっと少ない見えるんですけど、これが爆発的にいます。今その賛美を通してカリスマを通して主が爆発的な勝利なされて、人々がこれは100名、1000万とどんどん押し寄せてきます。でみんな苦しかった経済もどんどん祝されていきます。で海外選挙がどんどん行くとともに、賛美隊の働きもあらゆるこのです、経済も祝されてダイナミックになっていきます。それで皆さんは世界でも知られます。以上です。
現状に対する正直な告白と将来の写真がね、今もやりましたけど、私もあの妻とともに、それからコスト牧師とともに、働きのために長崎教会から使わされてイスラエルに行きます。自分の経済で長崎教会の経済で行きます。それはあの働きのために使わされていくようになります。でどんな追い詰められても必ず最後は行きます、ね。それではお祈りします。天皇様、今語られた一つ一つの告白を聞いてくださった主が豊かに成就してくださることをありがとうございます。カリスマを通してこれから今告白言われた通り、本当にたくさんの民が神のもとに立ち返ってこれることを感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。神様に感謝して終わりたいと思います。40分から